今日は本番組で2回目のゲストとなる、初の2回目ですよね。
そうですね。
誰もまだ2回目を、前人未到の2回目、
はい、
飯田純一先生にお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
飯田先生は苫小牧日照病院の外科の先生で、うん、HN メディックで技術講師を務めてくださっているんですよね。はい。で、あの技術講師、突然私お願いしてから3年
そんなになったですか。
ね、うん、もう付き合いになるシャント診察と手術の師匠なんですけれども、
はい、
今では結構どうでもいい雑談をしていただける中になっていて
ありがたいです。
ありがたい。こちらこそありがたいんです。で、あのこの番組も聞いてくださっていらっしゃるとか。
そうなんですよ。11歳の娘がいるんですけども、はい、いつもラジオに出てるドクタートークはあの20と同じくアイドルなんですよね。
いや、もうね、すごいハードルが上がってしまうんだけれども、
いや、頑張る。でもね、今日の放送も楽しみに聞いてくださってるじゃないですかね。
いや、だと嬉しいですね。聞いてくださってますかね。
小学校5年生
はい、
若葉さん、声、名前出していいのかな。
生意気です。
じゃあ今日は若葉さんにもしっかりと聞いていただきましょう。はい、それではドクタートーコのラジオ診療室、飯田先生、今日のテーマは、
イメージと味覚の味な関係という話です。
イメージと味覚の味な関係、面白そうな、
はい、今日の、ね、テーマは実は飯田先生から発案いただきまして、同じものを食べても心持ちや体の置かれた状況によって違って感じられることがありますと。で、口に入れたものの情報としての味覚、そして印象としての味について、私たち遠藤山本ひろ子さん、そしてゲストの飯田先生の経験から振り返ってみようと思いますね。
あ、なんか面白そうなテーマなんですが、うん、飯田先生、具体的にはどういったことがありますか。
そうですね、あのコロナの味覚障害っていうのが、うん、コロナが治ってからも残るっていう方がいらっしゃいます。
はい、
味が感じないとか、何でも口に入れたものが塩辛く感じるとか、そんなもんですよね。
ありますよね。あの、まあ、きっかけとしてのね、あのコロナの味覚障害ですけれども、これあの受容体とか神経の障害とか、あとはウイルスが味覚を司るセンサーをやってしまったりとか、センサーで感知した味覚を脳に伝える線路のであるところの神経がやられるんだ、うん、なんていう話もあるみたいですけど、まあ、ちょっとね、難しい話しちゃいましたけど、厳密に解明されてるわけじゃないみたいですよね。
うん、そうですよね。その新型コロナの PCR 検査がプラスであった方の大体 70% ぐらいの方で、味と匂いの異常が出てしまって、感染が治ってから1週間から4週間ぐらい経った頃に元に戻ったっていう報告もありますもんね。ウイルスによって炎症とか、あとは神経の影響が原因ではないかっていうことが言われてますね。
いやー、でも本当にただでさえ感染して気がめいっているのに、そして実際も体がつらいのに、物の味までわからなくなるっていうのは、本当心がね、痛くなりますよね。
はい。
で、まあ、ましてや入院したり隔離で、ね、部屋から出られない中での一人での食事となると、やっぱりちょっとそもそも味気なく、ね、感じてしまうんじゃないでしょうかね。
もう家族にも会えない中で、その病院の食器毎回同じのが出てきてってなると、入院の数少ない楽しみ、食事はこう見た目、味、ポイントになってきますよね。HN メディックでも大切にしている分野 で、
そうですね、
でも五感としての味についてどうでしょう、東子先生。
あの五感として言うと、この五感ね、さらっと言えます。味覚、嗅覚、触覚、聴覚、視覚ですね。
うん、これ、まあ、味のお話ですから、味覚っていうのはストレートに分かりますけれども、他の4つが味覚と関係してくると。
あの五感はその体の危険を感じ取るっていう大事なもので、
そうです、忘れがち、
ね、
はい、
外敵を察知する、
うん、
目や耳から情報、空気の流れを感じる、とても大事ですよね。
はい、
で逆にこう安全な場所にいるときは、美味しさを香りとか彩り、食感、味から楽しくこういただいてゆったりするっていうのがいいですよね、遠藤先生。
なるほど。いや、あの自分の置かれた環境によって、あの同じものを見ても違って見えるみたいな、味もまたそうであるということですけど、私ね、歯列矯正してたんですよ、歯の矯正。
あ、はい。
で、あれやってた時期にアワビが美味しくなくなったの。
アワビがですか。
アワビが。でね、で、なんでかっていうと、アワビってやっぱ食感の食べ物じゃないですか。
まさしく。
コリコリ。ね。あれが なんていうんですか、歯列矯正してるとその歯の列が針金みたいのでこうまとめられるでしょ、
はい、
だからアワビを一様に踏み潰すみたいな、こうアワビでだんだんを感じるのが多分あれうまいと頭が脳みそが感じてるらしいと思ったんですね、その時にね。だからアワビ大好物だったんですけど、もう全然美味しくなくなっちゃって、
じゃあもうなんか食感云々っていうよりももう味が、うん、味そもそもが美味しくなく感じたっていう、
そうだからトータルとして考えてたんでしょうね、アワビをね、私は。
なるほど、
矯正外してすぐアワビ食べに行きました。美味しくなりました。
やっぱそうなんだ。
そう、
喉がカラカラの時のね、水とか牛乳、うん、普段より、ね、全然美味しく感じて、それすごく思い出になりますよね。
なりますよね。登山した後の山頂で飲むね、
はい、
コーヒーおにぎりとか運動会の時のスポーツ飲料とかありますよね。
ね、山本さん、富士の大雪登山って行ったことあります？
あ、それ希望者が、ね、行くやつ、私は参加したことないんですよ。
富士女子では、ね、希望者だけが行けるというか、まあ、希望したものが大雪登山っていう文化があって、はい、大雪山に登山に行くんですよね。
いいね。
私は行ったんですよ、それに。2回、2年ぐらい行ったのかな。
でね、
謎の自動販売機があったんですよ。
謎の、
そう、メーカー書いてないやつで、コーラがあったんだけど、
はい、
もう何コーラだか分かんないんですよ。でよく分からないながらも入れて買った。あんなに美味しいコーラは今だにでも結局何だったんだろう。
何コーラだ、
何コーラだか分かんない。でもあれ一番美味しかった。
僕はね、アイスホッケーとかサッカーの後にね、こう蛇口を横に向けて、ジャーって出して水ガブ飲みする。これね、直接涼しいしね、もう美味しい、最高だよね。
いや、そうです。そう考えると確かに同じ水でも味や美味しさがもう格別に違うと感じるっていうことは、
そうだね、
日常によくあることなんですよね、はい、これ飯田先生の味に関するエピソードっていうのは他にもありますか？
特に一つ残念なエピソードがありまして、僕の母ちゃん、お母さんですね、母親は共働きで忙しかったこともあって、味にあんまりね頓着しない方たち。それでお父さんから、僕の父さんから揚げ物とかガスのご飯の炊き方習ったぐらいなんです。でこれでね、今では感謝してるんですけど、困ることは友達と同じものを食べた時、友達はこれはあんまり美味しくないねと友達が言う食べ物、これは美味しく感じることがもう随分ありました。
それは、まあ、フォローするだけの問題ですけど、好みの問題かもしれないですけど、幸せを多く感じられるっていう意味においてはお得かもしれないです、
まあ、得です ね、
うん、ね、
そうですよね。まあ、それだけ自分が好きなものがたくさんあるっていうことにつながりますよね。許容範囲も広くなりますね。
ただ楽器だったもので、それがなぜかっていうのが分からなかったですね。
あ、そうか、素に受け取って美味しいでしょみたいな感じだったんですか。
は
い、やっぱね、主観の問題っていう要素はあると思うんですよ、
うん、
でもね、私ね、薬味系がとっても好きで、
はい、
これからの季節だと生姜、みょうが、しそ、ネギとか全部どっさり入れたそうめんなんか食べたいんですけど、
うん、
これ苦手な人からするとすごい辛い食べ物ですよね。
そうそう、
個人差のね、でかいところですよね。うん、東子先生は旦那さん どうなの？
夫ですね、実はね、夫はね、実はね、この薬味系全然好きじゃなくて、なので私が全部もらって
る。ああ、いいですね、ウィンウィンですね。
あとはシンプルな感じで、ね、食べてもらってますけれども、
僕もね、いっぱい入れる系なんですけど、はい、なんとなくこうちょっとずつね、いろんな出てきたあるもの、
はい、
全部入れちゃう、
いい、ね、
三好野さんでも全部入れちゃう、
あ、
すごい、ね、得した気分になります。
いや、トッピングもそうですけど、食べ方一つにしても結局細かくね、それぞれ思考が現れますよね、
はいはい、
本当にそうめんだったら、まあ、薬味も全部混ぜて食べる、葉と端からきれいに食べていく葉とかね、本当に食べる順番、食べ方はそれぞれやっぱりね、好みがね、
分
かれ
て
きますね。
盛り上がりますよね、こうやって。楽しくないですか、
楽しい、
食べるものの話って。
ラジオの前の、ね、皆さんも、
ね、
自分はこうとか ね、思ってくださってるじゃないでしょうか。
そうそうそうね、だからやっぱり主観の問題だからこそ、何かそれを異常だと思うと、まあ、辛さとして感じるし、まあ、その辛さっていうものは何が異常かによるから、人それぞれですよね、
はい、
うん、そのどこかに異常出たら ね、やっぱり今までと同じ味じゃなくなってしまうと、 自分のイメージと違うっていうのは辛いですよね。
そうですよね、まあ、病的な異常っていうことで考えると今流行のオミクロンではそれまでの流行株と比べてはあんまり味覚異常が出ないって言われてますけど、やっぱりね、美味しいものを美味しく食べ続けるっていうことを考えた時にも感染対策はね、無理のない範囲で頑張っていければいいかなっていうふうに思うんですよね。
今日はイメージと味覚の味な関係というお話でした。伊田先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。結構楽しかったですよ ね。
楽しかった、
ね、はい、結構この食事の関係のお話っていうのは私も大事にしていて、うん、HN メディックの患者さんと話すときにもメニューのあれが良かったとかね、
はい、
今日のは美味しいよとかっていうふうに言ったりするんですよね、うん、コロナにかかった人って実はもう珍しくないと思うんですよ。で、私の患者さんの中でも結構痩せちゃった人とかもいて、そんな人にはこれから夏がっつり食べてくださいって言ってます。いいですか、かかっちゃった方、まね、聞かれてる方にもいっぱいいると思うんですけども、がっつり食べてください、
はいはい、ね、パワーの源ですからね。さて、飯田先生には来週もお越しいただきます、来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。